皆さんおはようございます。ようこそお越しくださいました。皆さんを心から歓迎いたします。今朝の私のメッセージの主題は、私は良い牧者ですであります。恵みを受けた生徒。テキストはヨハネの福音書第10章11節から18節です。どうぞ聖書をお開きになってください。新約聖書ヨハネの福音書10章11節から18節です。お読みいたします。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。牧者でない雇い人は、羊たちが自分のものではないので、狼が来るのを見ると置き去りにして逃げてしまいます。それで狼は羊たちを奪ったり散らしたりします。彼は雇い人で、羊たちのことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。ちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じです。また私は羊たちのために自分の命を捨てます。私にはまたこの囲いに属さない他の羊たちがいます。それらも私は導かなければなりません。その羊たちは私の声に聞き従います。そして一つの群れ、一人の牧者となるのです。私が再び命を得るために自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。以上であります。この水域から、私は良い牧者です。こういうテーマでお話を進めてまいりたいと思います。人間、私たちはそれぞれ違うもので、非常に興味がある、また面白いものだと私は思っております。なぜならば、十人十色という言葉がありますように、みんな違うからですね。同じ親から生まれても、子供は一人一人性格が違う、顔立ちも違う、風物、いろんな違いがありますね。神様は、天と地を作られたお方は、私たちにそれぞれ個性を与えてくださいました。そして神様の創造がそこにあると聖書は私たちに教えてくれています。ところで、私たちが住むところの社会、この社会にも違いがあります。例えば日本は仏教国とも言われます。あるいは神道国とも言われます。仏教神道の社会背景というのがありましょう。またヨーロッパに行けばキリスト教的な社会だって、そしてキリスト教の影響、その背景がありますね。またアジアの他の国々に行けばヒンズー教、中東に行けばイスラム教、まあ、それぞれいろんな宗教の背景が人々の社会生活の中で影響を与えているわけです。皆さん、イエス・キリスト様の福音、これをグッドニュースと言います。良き知らせです。この福音はこういった社会の違いを、背景を超えて世界中に広まっていった教えであります。それはまさしくグッドニュース、良い知らせであります。ですから社会文化を超えてキリストの福音は人の心を癒し、そして慰め、また力を与えてくれるものであります。それは神様の技であります。日本から遠く離れた中東、今イスラエルが大変な状況に置かれていますから、私たちはよく分かっています。この中東のイスラエルが実は世界の大きな要になることは、聖書がずっと予言してきたところの大切なポイントの一つです。中東には中東の社会背景、社会文化というものがやはりあります。例えば中東では牧畜、皆さん、この牧畜が生活が非常に盛んです。王様は昔から牧者になぞらえていた。いわゆる羊や家畜を飼う牧者ですね。古代の専制的な独裁者であっても、自らが民衆の保護者として使命を果たすべき自覚をしていました。まあ、そのような社会で、いわゆる良い牧者と悪い牧者がいました。良い牧者というのは、真実な心で誠実に実行する、そして国民のことを思う、その牧者です。悪い牧者というのは、自分の利益のことを考え、そして権力を振るって、民を支配して奴隷のように扱う、そういう人たちですね。歴史を見るときに、 良い牧者と悪い牧者はずっといました、まあ、そのような中東社会背景の中でイスラエルの王であったダビデ、このダビデという方は神様を次のように賛美いたしました。詩編23編1節です。主は神様です。私の羊飼い、牧者です。私は乏しいことがありません。2節、主は私を緑の牧場に伏させ憩いの御際に伴われます。主は私の魂を生き返らせ皆の家に私を義の道に導かれます。ダビデ王が神様と自分との関係をこのように賛美しました。それはなんと素晴らしい牧者とそして羊、この関係でしょうか。この賛美は皆さん、彼が晩年に歌った賛美でありました。人生を彼は生きてきて、その最後の時にこの詩を実は歌ったんです。自分の人生を振り返って、彼は神様と羊である人間、自分との関係をこのようにわずかのフレーズで賛美いたしました。すなわち、ダビデ王が信じた、ダビデ王が信頼した王は良い牧者である。皆さん、私たちが人生を歩む中で私たちをケアしてくれるところの良い牧者を持っている人は幸いです。そうです、ダビデ王がこの詩を歌ってから、今から皆さん何年の年月が経ったでしょうか。紀元前約1000年の人ですから約3000年前ですよ。でも約3000年前の方の詩であっても今もこの大阪でこの方の詩が歌われ賛美されている、皆さん不思議ではありませんか。聖書の言葉は永遠に残る言葉です。花は枯れ草はしぼむ、しかし神の言葉は永遠に立つ。御言葉ははっきりと断言してますが、天と地を作られた神様であるならばそれはなくなるはずはありません。いつまでも変わらないはず、真理だからです。真理は変わっていけないんです。むしろ皆さん、ポロポロ変わるのはこれは真理じゃないですね。でも真理というのは不動です。いつの時代どんな国にあってもどんな社会背景にあっても変わらないものです。イエス様はそういう意味においても素晴らしい御言葉を言われました。それが今日の御言葉10章11節です。私は良い牧者です。皆さん、イエス様ご自身が私は良い牧者です、そして良い牧者は羊のために命を捨てますと言われました。ご存知のようにイエス様は十字架におかかりになって命を捨ててくださいました。ここには深い深い意味が含まれているんです。今日私たちはイエス様が述べられたお言葉から学んでいきたいと思います。皆さんのお手元のレジュメ参考にしてください。大切なポイント2点お話しいたします。まず第一、良い牧者の特徴です。もう一度このフレーズをお読みいたします。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。皆さん、良い牧者はまず先頭に立つ牧者です。そうです、牧者で皆さん後ろについていく牧者はまずいないんですね。12節こう書かれています。牧者でない野党人は羊たちが自分のものではないので狼が来るのを置き去りにして逃げてしまいます。それで狼は羊たちを奪ったり散らしたりします。彼は雇い人で羊たちのことを心にかけていないからです。羊が生きるために必要なもの何でしょう。羊は水と草が必要です。この2つが生きるために羊は必要なんです。そして良い牧者はその羊の先頭に立って羊たちに水と草があるところに導いていくのですね。羊にとって水と草は命を保つためにはなくてならない必需品であります。今年の1月1日能登半島で大地震が起こりました。大変な被害です。今なお復興復旧工事が進められていますけれども、地震が起こって2日3日4日目一番大きく叫ばれた言葉は何でしょうか。水が欲しい。飲料水がない。なぜ、上水道がストップしたからですよね。ですからお水が欲しい。皆さん、極寒の寒い中ですよ、本当に厳しい。でも水が欲しい、多くの人々が。そしてミネラルウォーターなどが自衛隊が空輸して そして現地に届けたニュースが報道されたことは私たちはよく知っております。なくてはならないもの、私たちにとっては水なんです。そうです、確かにこのことを私たちは経験いたしました。羊の側から言えば同じように水と草が必要なんです。ですから羊飼いは責任がありますね。羊たちを養うためにその水と草があるところに先導しなければならないからです。皆さん、私たちの神様が羊飼い牧者であると置くならば、私たちは羊なんです。この方は先頭に立って私たちを水と草のあるところ、すなわち私たちが生きることができるところへ私たちを導いてくださる、先頭してくださるお方だということです。これが良い牧者です。素晴らしいことです。ですから羊は後に従うだけでいいのです。皆さん、こんな素晴らしいことはないんですよ。後に従うだけでいいんです。であるのに、なぜ私たちは乾くんですか？なぜ私たちは不平不満を言うんですか？なぜ私たちは愚痴を言って人生をいろんなことでもじってしまうんでしょうか？イエス様の時代も2000年前です。ユダヤ人たちの多くの人々が心を騒がせていました。そしてイエス様はこう言われました。マタイの福音書第6章25節ですから、私はあなた方に言います、何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べるもの以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんか。26節、空の鳥を見なさい、種まきもせず刈り入れもせず蔵に納めることもしません。それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか。そうです、神様は良い牧者です。良い牧者は羊を見捨てられることはありません。いいえ、先頭に立って水と、そして水をと食べるものがあるところへ導いてくださるお方でいらっしゃいます。良い牧者は共にいる羊、それはなんと幸いなことで、ことではないでしょうか。話変わりますが、私たちはこの教会に来る前、まあ、私が教会に来る前、居酒屋が近くにあるんですね。でいつも居酒屋の玄関にですね、ご飯粒が茶碗の半分ぐらいが捨ててあるんですよ。で私は初めは分からなかったんですね。でも分かったんです。それはね、スズメが知ってるんですよ。スズメがここのお店の前にご飯が捨ててあるっていうこと、置いてある、捨てたら手すりかな、置いてある。だから店主の方がきっとお茶碗の半分ぐらいのご飯をね、店の片方の隅の方にこう置いていらっしゃるんですね。でそれ以来注目すると、いつもね、皆さん、スズメが来てるんです。スズメはね、どうやって生きていこうかと考えてないと思いますよ。スズメは本能的にやはりどこで水が飲めるのか、そしてどこに食べ物があるか分かる、その力を持ってますね。それはハトもそうです。いろいろなものの鳥を見るときにイエス様言われましたね。種まきもせず刈りもしない、蔵に納めることもしない、でも天の父は、神様は彼らを養ってくださる、だから彼らを見なさいとイエス様や、鳥よりももっともっと優れたはずの私たちはどうでしょう、心を騒がせることがあまりにも多いのではないでしょうか。悩むことがあまりにも多いのではないでしょうか。神様がおられるならば、神様は私たちをそのようなものにお作りになるのが神様のお心だったんでしょうか。いいえ、そうでありません。私たちはもっともっと幸せな、もっともっと心穏やかな、平安を持つ歩みをすることを神様は願っていらっしゃるんです。そうです、神様を知らないと、いや神様と共にいないと、良い牧者と共にいないと、私たちの心はどうしても騒ぐのです。羊を保護するのは良い牧者の務めですね。14節こう書いています。私は良い牧者です、私は私のものを知っており、私のは私を知っています。15節ちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じです。また、私は羊たちのために自分の命を捨てます。皆さん、羊を保護する良い牧者の一つは、良い牧者は助け主であるということです。助けてくださるということです。羊を守り、羊を保護し、羊を解放してくれるんです。イエス様は言われました。 私は羊のために自分の命を捨てます。そこまで羊を守ってくださったお方、この方以外にいないんです。皆さん、私たちのために命を捨ててくれた人、他にいますか？イエス様がこのように語られたのは単なる例えではありません。いいえ、イエス様はご自身の命を投げ出してくださったのです。それは罪ある者が、永遠の滅びに向かう者が救われて神の国、天の御国に入るためです。イエス様が十字架で流してくださった清い血によって、私たちの汚れた罪を洗い清めてくださった。そして光の中を歩む者に変えてくださったのです。第一ヨハネ一章七節、このように書かれています。もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。そうです。良い牧者は助け主です。あなたの人生にあってもしかりです。第二のポイントは、良い牧者は先導者です。前に立って導く人です。そして羊を守って導いてくださいます。16節、このように書かれています。私にはまたこの囲いに属さない他の羊がいます。それらも私は導かなければなりません。その羊たちは私の声に聞き従います。そして一つの群れ、一つの牧者となるのです。イエス様は神様に選ばれた民、選民もユダヤ人も、そしてそれ以外の異邦人も、良い牧者によって一つの群れ、一つの教会、普遍的教会、それを先導してくださるお方です。ですからそれは神の奥義です。秘密なのです。大切なこと、それは私たちが住む社会であって難しいことの一つ、それは人間関係にあるということです。多くの人々がその心を開いて神様の心を信じることがなかなかできないんです。私たち職場において、学校において、家庭において、常に人と人との関係に置かれてますね。そして多くの人々が関係づくりで悩んでます。皆さん、そのような人間関係、私たちはどう思うでしょうか。なんでこんな悩み、なんなこの苦しみがあるの。多くの場合は自分が軸で考えますから、あの人が悪いんだ、あの人のせいだ、あの人が変わってくれればなんて考えるんですね。話変わりますが、先日新聞でこのような記事を読みました。人生案内です。建築会社で働く20代の女性です。会社には定年がなく80代の同僚がいます。専門知識は私より豊富で、簡単な業務ではなく私と同じ業務を担当しています。すごいと思いますよ。80代で、皆さん現役で、すごいと思いますね。しかしパソコンやスマートフォンの操作の方法は分かりません。分からないカタカナ言葉の意味も分かりませんから、毎日のように聞かれて、それに答える日々に私は疲れてきました。同じことを何度も説明しても覚えてくれないのです。イライラしてしまいます。強い口調でつい答えします。自分でインターネットで調べてください。そう言ってもまた私に聞いてきます。休憩時間も病気や体力の衰えなど同じ話ばかりで、聞くことにもう疲れてきました。本当は私は楽しく仲良く働きたいんです。人生100年時代、多様性を受け入れて理解しなくてはなりません。しかし高齢の方と私はうまくやっていくにはどうすればよいでしょうか。こういう質問が人生案内に出ておりました。そうですね、これは横軸の関係なんです。私たちみんな横軸の関係で考えるものではないでしょうか。しかし聖書はここの大切なことを教えています。横軸の関係と、もう一つは縦軸の関係があるんです。縦軸の関係というのが聖書の教え、神様と私の関係です。良い牧者と羊の関係です。この縦軸の関係がしっかりすれば横軸の関係に行く。だから縦と横がしっかり組み合わされることによって幸いな生活を送ることができる。これが聖書の教えであります。マタイの福音書6章33節、このように記されています。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。イエス様は 大変なことを言われました。まず神様の国と神の義とを求めなさい。簡単に言えば神様を第一にしなさいと。そうすればこれらのものすべてそれに加えて与えられます。皆さん、この言葉を受け入れるには信仰がいります。信仰というのはそのまま素直にここに受け入れることです。皆さん、この言葉には大切な人間関係を祝福する奥義が秘められているのです。どうぞ覚えてください。第二の大切なポイント、それは良い牧者に守られる羊、その特権であります。そうです、良い牧者に守られている羊には特権があるんです。まず第一、敵から守られるということです。12節こう書かれています。良い牧者でない雇い人は羊たちが自分ではないので、狼が来るので自分のものではないので、ごめんなさい、狼が来るのを見ると置き去りにして逃げてしまいます。それで狼は羊たちを奪ったり散らしたりしています。皆さん、牧者でない雇い人とは雇われている人でしょう。狼が来ると羊を置いて置き去りにして逃げていってしまう。皆さん、昔も今も同じなんです。災害があった時に本当に命を懸けてもその被災に遭った人を助けに行こうとすると真っ先に逃げていく人いますよね。雇い人の姿というのはそれほど大きな責任がないからです。彼は羊のことに心をかけていない、こう言っています。誠の牧者はそのような雇い人のようではありません。いいえ、誠の牧者は羊を愛し、そして守ってくださる良い牧者です。さらに幸いなことは、皆さん、良い牧者は命がけで一緒にいてくださるお方。命をかけてくださるお方だ。皆さん、このお方は確かに十字架におかれになってお亡くなりになりました。しかし、十字架でとどまって死んだだけではないんです。墓に葬られて亡くなられただけではないのです。いいえ、三日目に死からよみがえられました。死に打ち勝ったんです。勝利されたんです。死に打ち勝つお方は神しかできないことです。この方は神なるお方であると聖書は教えているんです。ですから、このお方を信頼する人は守られるんです。敵から。そしていろいろなことがあるから守られます。どうぞこの御言葉を覚えてください。最も幸いな関係、それはこの良い牧者と私の関係にあることを覚えてください。御言葉言ってますね。14節。私は私のものを知っており、私のものは私を知っている。どういうことでしょうか。いわゆる相互、お互いが知り合う関係だ。なんという幸いではないでしょうか。お互いが通過なんです。何でもわかる。そういう関係というのは本当の友ではないでしょうか。私は人生において、果たしてそのような友を何人持っているでしょうか。もちろん友人や親しい親友もいるでしょう。それは素晴らしいことですね。でも皆さん、 100% 話せる人というのは多くはないと思います。皆さん、肉の親は子供のことを知ってますよ。自分たちが産んだ子であれば。そうですね。そうであれば親は、神様は親以上に私たちのことを知っておられる方ですから、親でもわからないことを神様は知っておられる。それが良い牧者です。良い牧者と羊の関係は、皆さんは、それは本当に幸いな関係であることを聖書は教えています。この関係をしっかり持つならば、私たちの抱えている問題の多くは解決されていくのです。私の尊敬する堀越長寿先生がこういう本を書かれました。まあ、この本の中で教えられることはたくさんあるんですけどね、先日これに目を通してましたらこう書いてました。人の命は地球よりも多い、重い。ギャラップ調査っていうのがありますが、少し古いデータなんですけど、このギャラップ調査で日本人の心の内面を調査したんですね。そしてその調査結果が出て、数字が出ました。先生こう書いてますよ。日本人のうち 85% の人々は自分の存在理由がはっきり分かっていない。85% の人が、なんで私ここにいるの、何のために働いてるの、どうして私こんな仕事、どうしてその存在理由がつかんでない。 48% の人々は自分の選んだ人生を生きていない。だいたい半分の人はですね、私はこうなりたかった、 こういう人になりたかった、ああなりたかった。 48% の人は自分の選んだ道を歩いていない。 36% の人々が自分の現実に満足できていない。皆さん、 36% の方が、私は本当はこんなことをしたい、もっとしたいんだよ、他に希望があってそれが実現していない、満足していない。そして 11% の人々が生まれてこなければよかったと思っている。皆さん、ちょっと暗いデータなんですよ、これ。どうしてなんでしょうか。それは人間がなぜ生まれたのか、何のために生きているのか、どこに向かっていくか、その基本的な問いに対しての答えを持っていないからなんです。先日 NHK の車の中でラジオを聞いてました。子ども相談というの番組がありますよね。とても素晴らしい。なぜ子どもというのは大人と違って鋭い質問をするんですよ。でそこに答える先生方は、まあ、大学の教授、名誉教授、まあ、偉い方々ですね。一人の子どもがこう言いました。僕はお父さんとお母さんによって生まれた。お父さんお母さんもそのお父さんお母さんによって生まれた。ずっと辿っていくと、一番初めのそのお父さんお母さんになる人は一体どうやってできたんですか、こういう質問だったんです。これはすごい質問やなと私は思いましたね。さあ、専門家のどこの大学の先生か忘れましたけど、回答、どんな回答をするかと私注意深く見た。その大先生はですね、確か東京大学の教授だったんですよ。答えはありませんって言われました。正直ですよね。でも聖書ははっきり、神がアダムとエバを作られた、ね、そして子供が生まれていったんですよ。そうです、天と地作られた神様おられる。皆さん、この問いに対して答えを与えているのはバイブルしかないんです。多くの人々が、皆さん、そのような問いを持っていても答えを得ていない。子供は素直です、無垢ですから、純粋なボールを投げるんですよ。多くの人々が、この大学の先生ではありませんか、答えられないんです。分かりません、それはね、僕が大きくなったら勉強してくれる課題です。そうですよ、親も何のために私は生まれたのか、何のために生きているのか、そしてどこに向かうのか、自分の本当の歩む道をしっかり掴んでいるわけではない。親は助言をすることができます、アドバイスをすることができます。でも皆さん、決めるのは本人ですよね。何のために私は存在するのか。多くの人々は自分の生活に満足を覚えてないというデータが出て、そして 11% の人々が生まれてこなければよかった。残念です。いいえ、ダビデ王は何と歌ったんでしょう。私、主は私の良い羊飼い。彼は人生を振り返って晩年にこう言えた。自分の人生に生きがいが、喜びが、本当に幸いだった。皆さん、私たちは人生を終えるときにそのようなことを言うことができるならば、それはなんと素晴らしい人生ではないでしょうか。一度しかない人生です。ワンチャンスです。一回しかないチャンスです。私たちは一体どのような思いで日々歩んでいるんでしょうか。時間は、時は確実に進んでいきます。気がついたらもう70歳80歳な、戻ってきません。皆さん、貴重なんですよ。そうです、聖書は私たちの時間が無駄に過ごすのではなくて、いいえ、生きがいになる、喜びになる、感謝の生活を送ることを勧めています。それは良い牧者と共に歩む羊であることです。そうです、皆さん、私たちは、問題は羊であるキリスト者、私たちがね、クリスチャンたちが、神様を信じている者がどれほど良い牧者を知っているかです。先ほど言いましたけど、良い牧者は羊を知っている、それ羊も知っている、通貨の関係だ、お互いに知り合ってる、こう言われましたね。皆さん、残念ながら私たちはまだまだ良い牧者について知らないことが多いのではないでしょうか。バプテスマのヨハネという人がイエス様の来られる前に来ました。彼はこう言いました。時が満ち、神の国は近づいた。時が満ち、神の国が近づいた。神の国、これは天の御国でもあり、イエス様ご自身がおられるところでもあります。イエス様が来られる前に、このようにバプテスマのヨハネという人がイスラエルで語り、道をこの方の前に備えなさいと言った人であります。神の国ですから、病気は癒されます。病気は必要ないんですよ。神の国ですから、 体の不自由さも全く必要ありません。神の国ですから悪霊も必要ありませんから追い出されました。そうです、イエス様は神の国の福音を伝えられました。そうです。そして弟子たちがこの神の国をもっと学んで、もっと悟り、そしてもっと成長するように説かれたんです。説教されました。そうです。ですから福音書を見るとイエス様がたくさんの例え話を語られたんです。その例え話の多く、ほとんどと言っていいでしょう、神の国についてなんです。神の国とはこういうものです。神の国とはこういうものです。でもイスラエルの人々はそのほとんどを理解することができなかったんです。でも今は私たちは過去で振り返ってみて、その神の国を解き明かされた、その解き明かしを聞くことができます。ここに私たちが今に置かれているものの幸いがあるんですね。そうです、良い牧者と羊の幸いな関係、それは互いに知り合うことができる。良い牧者の神様は私を知っておられるんです。でも私がこの方をどれだけ知っているのか、皆さん、この方の素晴らしさを知ったならば、それはワクワクしてくるんです。喜びと平安に包まれてきます。感謝に包まれてまいります。それが私たちが本当に歩む人生のであるはずなのですね。10章14節もう一度お読みします。私は良い牧者です。私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。愛する皆さん、私たちはこの御言葉を心にしっかり覚えて、この週も歩んでいこうでありませんか。良い牧者はご自身を私たちに知ってほしい、こう願っていらっしゃいます。そうです。さあ、今日のメッセージまとめてみましょう。私は良い牧者です。恵みを受けた生徒、このような立場に置かれているの幸いを語りました。良い牧者であるイエス様は2点、羊を先導してくださるお方です。もう1点、羊を守り、必要を与えてくださるお方です。私たちは本当に幸いな牧者であるイエス・キリスト様という方を主として、羊飼いとしてお迎えしました。この方と共に私は今週も歩んでいこうでありませんか。それではこの14節の御言葉を皆さん一緒に声を出して読んでみましょう。そしてお祈りいたします。よろしいですか。3、はい。私は良い牧者です。私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。お祈りします。天の地なる神様、御言葉を感謝いたします。御言葉は今も生きていて、私たちの心に語りかけてくださいますから感謝します。私は良い牧者です。私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。イエス様がそうお語りくださいました。私たちはこの良い牧者をもっともっと知りたく思います。そして人生の生きがい、人生の目的、何のために働くのか、何のために生きているのか、何のために仕事をしているのか、この基本的な問いに対してその答えを見出すことができるものとなりたいです。神様、このような機会を与えてくださった皆を褒めたたえ感謝します。ここで応答の祈りの時間を持たせていただきましょう。今日のメッセージを聞かれて、あなたの言葉で結構ですから、神様の前にお祈りください。そして良い牧者と共に歩む人生を今日も今週も進めていただきたいと思います。どうぞお祈りください。最後に私がお祈りいたします。どうぞ。お祈りいたします。天の地なる神様、御言葉を感謝します。主は生きておられ、今私たち一人一人に御霊を通して、御言葉を通してお語りくださり感謝いたします。良い牧者であるお方に、私たちは羊として従順にお従いすることができますように、今週も導いてください。今私たちは祈りました。祈りを神様お聞きくださったことを信じます。どうぞ神様、愛する兄弟姉妹一人一人が神様にあって祝されたその週を過ごすことができますよう導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。